皆様、おはようございます。災いが、6つ連なっているこの箇所、今日は、第4番目の災いの警告を見てまいります。そこには、当時、アッシリアが攻めてくる中で、エジプト、もう一つの強国である、伝統あるエジプトに頼ろうと、当時ユダが画策していた中で、肉の力に耐えることの虚しさを告げています。イスラエル、ユダは、そのために大変な苦難に遭います。それも主のご計画にあることです。しかし、神様を決して見捨てることをせず、彼らを真に立ち返るように導き、祝福すると告げています。そういうわけで、この30章は、前半はエジプトに耐える者にもたらされる困難の警告、そしてその果てにイスラエルの民が信仰を回復して祝福をいただく、この困難とその後の祝福が対照的に記されています。一つ一つ見ていく中に味わいと、また神様の支配とご配慮を見ることができるかと思います。前半部分の箇所を購読してお祈りいたしましょう。イザヤ書の第30章です。旧約聖書の1213ページの上の段から見てまいります。イザヤ書第30章1節から17節、災いだ、かたくなな子ら、主の言葉。彼らは計りごとを巡らすが、私によらず。同盟を結ぶが、私の霊によらず。罪に罪を増し加えるばかりだ。しかし、ファラオの保護に頼ることは、あなた方の恥となり、エジプトの陰に身を隠すことは、恥辱となる。彼らは皆恥ずかしめられる。自分たちにとって役に立たない民のゆえに、その民は、彼らの助けとならず、役にも立たない。かえって恥となり、そしりの的となる。エジプトの助けは虚しく当てにならない。だから私はこれを何もしないラハブと呼ぶ。彼らは反逆の民、嘘つきの子ら、主の教えを聞こうとしない子らだからだ。道から外れ、道筋からそれ、我々の前からイスラエルの聖なる方を消せ。 それゆえこのあなた方の不義はそそり立つ城壁に広がって今にもそれを倒す裂け目のようになる。その倒壊は瞬く間に来る。イスラエルの聖なる方、神である主はこう言われた。立ち返って落ち着いていれば、あなた方は救われ、静かにして信頼すれば、あなた方は力を得る。しかし、あなた方はこれを望まなかった。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方は逃げる。ついには残る者が山の頂の旗竿、丘の上の旗のようになる。天の父様、肉の力に信頼してしまいがちな世の中であり、またその影響を受けやすい私たちでもあります。どうか歴史を通し、あなたのお言葉を通して、肉の力に耐えることを、どうか、その誘惑から私たちを守り、あなたに信頼して、あなたの勝利に預かるものとしてください。この箇所をどうか私たちの心に刻ましてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。当時の預言者の、置かれている状況がまざまざと記されている、箇所です。その中で、たとえ困難があっても迫害があっても、真の預言者は、立ち続け、そして将来の、希望とを、彼らが、まだ経験しない先のことではありますけれども、今の私たちに向けて告げていることを感謝しつつ見てまいりましょう。この30章は前半部分17節まで今読みましたけれども、エジプトに頼ってはいけないということをはっきりと告げています。災いだと、新たな、警告が告げられています。まず一節から五節まで、そこは彼らの主を無視した計りごと、計画、対策ですね、それが、虚しい結果に終わることを明確に告げています。計画をすることは、素晴らしいことです。良いことです。しかし、どのように計画を立てるかが問題です。神様の御心を伺わず、人間の知恵だけで、神様は頼りにならない、当てにならないという思いで、人の思いで計画を巡らすならば、それは災いに向かっていることです。彼らはエジプトに貢ぎ物使者を送ってですね、エジプトの援軍を得ようとします。一節の4行目には私の霊によらずと、二節の2行目には私の指示を仰がないと。もう神様ははっきりと預言者を通してなすべきことを告げているのに、彼らはそれを退けて人の力に頼ろうとしました。 確かにエジプトは長い間、強い国として立ち続けた、国です。しかし、イスラエルはこのエジプトで奴隷にされており、その中で主がエジプトを撃たれて、彼らは武器を一つも使わずに脱出して約束の地に導かれたのです。どちらが強いか、どちらが正しいかは明らかなはずなのに、彼らは目に見える力に頼ろうとしました。3節以降、その結果は恥を見ることになる、恥を負うことになると告げられています。頼りにならないものを頼りにしたということは、特に神を知り、神様の憐れみを、恵みをいただいてきた神の民にとっては恥辱です。彼らが滅びるときにですね、残念と言うんではなくて、もう、何バカなことをしているんだろうかと、せっかくの、神様の、恵みと警告を聞かなかったために、惨めな結果に終わったと、他の神々を擁している民さえも、彼らの愚かさを、不真実を、呆れ果て、そして、彼らをそしるのです。そうなると思ってなかったんですけども、これが最善だと彼らは考えていたんですけれども、主が告げた通りになっていきます。6節7節では、ネゲブの獣とあり、また何もしないラハブという、動物を指して告げています。ネゲブというのは、南部の砂漠地帯ですけども、それはエジプトに向かう道です。もう獣のように愚かで自分勝手な民を指しています。すでに苦難や警告を受けているにもかかわらず、なおエジプトを頼りにならないように頼りにしていました。そして、困難な地をですね、逆戻りしてエジプトに戻ろうとする民がいました。もう国を、せっかくの約束の地を捨ててエジプトに移住をしようとする者たちです。自分たちの財宝をラクダに乗せて、そしてそれを通してこのエジプトの庇護を得ようとしていたわけです。エジプトに対して6節の最後の行、役にも立たない民のところに運ぶと彼らの愚かさを告げています。エジプトは当てになりません。主は、エジプトに対して何もしないラハブ、ラハブというのは海の居住です、大きなワニなのか、それともクジラなのかと、いろんな、説がありますけれども、ともかく人がもう対抗しようもない、もう彼らが暴れたらですね、一匹でもですね暴れたら、もう手を挙げて逃げていくしかないと、武器を持って制せようとしても、ラハブは聞かず、もう武器は歯が立たず、そして撃たれるだけだと。しかしながら、それほど強大な力を持っていると恐れられた、ラハブなんですけれども、何もしないと、役に立たない、その、何と言いますか、激しい、声、また、 大きな力、あの体、まあ、それは 見かけ倒しだと。何もしないラハブ、どんなに願っても助けてくれない。自分たち、まあ、エジプトもですね、アシリアに散々撃たれるんですけども、何にもできなかったのです。居住と恐れられていたのに、ハリボテのようなものだと、エジプトは恥を見ます。もう神様がそうおっしゃったら、もうその通りなんです。長年の伝統にあぐらをかいていたでしょうけども、エジプトはすでにかつての勢力を発揮することはできないでいます。もうこのように神様は正しい情報分析といいますか、すべてをご存知で支配しておられるお方、まあ、たとえ人がそれに逆らおうとしても誰も逆らえません。神様はあえて預言者を通して行っていけない道を警告し、進むべき道、助けをいただき救われる道を明確に告げているのに、彼らは聞こうとしませんでした。そこで、まあ、この30章では実力行使ではないんですけども、はっきりと預言者が、もう命がけではあるんですけども、この警告をですね、板に書いて、もう掲げて、そして保存させるっていうんです。8節以降ですね、予言の言葉をですね、あの時はこうだったと、言って、人々が忘れてしまわないように、もう板に刻んでですね、ずっと取っておくようにしなさいと。彼らは反逆の民、嘘つきの子ら、主の教えを聞こうとしない子らだからと告げます。神の民でありながら、神様が世界を創造されたこと、またイスラエルの民をエジプトから救い出してくださったこと、そして今もまた忍耐を持って導いておられることをですね、預言者たちは人々と妥協して耳障りの良い言葉を告げる、偽預言者たちが跋扈する中で、真の預言者たちは命がけでこのように警告を残し、またはっきりと示していました。彼らがどんな、ひどい、仕打ちを受けてきたか、主を信じない者たちが、どんな圧力を預言者たちにかけていたことがはっきりと記されていますね。十節をもう一度お読みしましょう。彼らは預言者に見るなと言い、先見者にこう言う、我々について正しいことを幻で見るな、我々に心地よいことを語り、騙し事を予言せよと。まあ、彼らはそのまま言ったわけじゃないですけども、主はそう捉えていました。十一節、道から外れ、道筋からそれ、我々の前からイスラエルの聖なる方を消せと。神様が明らかに語っておられ、明らかに裁きを行っているのに、それを消せって言うんです。 ま、普通に見てもめちゃくちゃですよね。もし私が、そうですね、教会の方からそう言えることはないと思うんですけども、教会に、関係が入ってきてですね、説教を語るなと。聖書は変わっていませんけども、聖書のまま語るな。そして、神様から示されるな。自分たち、民が望んでいることを語れと。そして、自分たちは信じない。神様なんかいない、関係ないと思っているから、そのように神様を隠せと。教会からですね、神様を消しなさいと。もうそれは、まあ、十字架や神様の言葉を、全部、取り外したり、言葉を黒塗りしてっていうことでしょうね。しかし、まあ、聖書の言葉は、時の支配者たちからそのように目の敵にされ、持っていたら、捕らえられて罰せられる、まあ、そんな迫害が起こりました。イスラエルでは、カタクナな王がですね、エレミアの予言をバルクが書き記し、届けさせたんですけども、なんとこの羊皮紙の巻物を、ナイフで、切り裂いては火にくべるということをされました。しかし、その通りになり、イスラエルは滅びていきます。そして、神様はエレミアとバラクに同じことをもう一度書き記せと言われて、彼らはもう一度語り、そして記し、そして今聖書に収められています。大丈夫。エルサレムは天然の要害であり、立派な城壁が立っているから大丈夫と彼らは過信していました。まあ、確かにエルサレムは周囲がですね、敵に囲まれてもですね、この都にはなかなか攻め入れないということがありました。しかし、エリコの城壁が倒れるように、まあ、そこまでひどくはなくてもですね、破壊されました。そして、包囲された都は、もう飢えと疫病、混乱の中で、滅亡して行きます。何がいけなかったのか。城壁がいけなかった。弱かったのではなくて、彼らの盾である神様を拒み、信仰を拒んだからです。13節をご覧ください。それいえ、このあなた方の不義、まあ、それは、死を退けて、悪巧みに頼ったことだと、12節にありますけども、このあなた方の不義はそそり立つ城壁に広がって、今にもそれを倒す裂け目のようになると。どんなに、城壁が、きちんと建てられても、そこに裂け目があったらですね、敵は入ってきますし、破壊されてしまいます。その、倒れる様子は、なんと、陶器の壺がですね、打ち砕かれるようにと、粉々になると告げられています。まあ、陶器の かけらはですね、ある程度大きかったら水汲みに使えるんです。まあそうやって、資源を有効利用していたという部分もあるんですけれども、14節をご覧ください。3行目からお読みします。その破片の中には、炉から火を取り、水ためから水を汲むかけらさえ見つからないと。完全に粉々にされてしまうと警告されたんです。そして最後通告、15節から17節に、そんなに追い詰められてもなお死に立ち返ろうとしない民の姿が描かれています。15節は最後まで読まなかったら大変恵まれる言葉ですよね。15節を読みします。イスラエルの聖なる方、神である主はこう言われた。立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かにして信頼すればあなた方は力を得る。しかし、あなた方はこれを望まなかった。神様はここまで忍耐と愛を持って民を救おうとしておられたのに、どんなに追い詰められても彼らは立ち返ろうとしなかったのです。そして、もう追い詰められたら神様、私たちが間違ってましたと言うかと思ったらそうでなくて、逃げようと。早い馬があれば大丈夫と。まあ多くの者はそのまま逃げられませんけども、馬を持っている者は、一番速い馬に乗って脱出すればいいと、同胞を見捨てて逃亡します。しかし、追ってはなお速い。こうして頼りになる者も皆亡くなって、もう脱出したのに捕らえられるという状況で、もうリーダーがいない中で、少しの脅しをの言葉でもう逃げ惑い、パニックになってしまうと。十七節の終わりには、山の頂の旗竿を丘の上の旗のようになるというのはもう、まあ一番高いとこですね。そこにもうごくわずかしか、もう、残ってなくて、もう山の上だったらどこにも逃げようがないんです。もう絶対絶命。こうして全員撃たれ、また捕らえられる結果になると告げられ、その通りになっていきます。ここで終わったらもう、おしまいだということですけども、18節からのところでは、かいつまんで見ていきますけども、18節をご覧ください。それゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ち、それゆえ憐れみを与えようと立ち上がられる。主が義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者はと。神様はこんなひどい不信仰の状況にあっても残りのものを取っておかれます。そして不信仰がもう何にもできない、また滅ぼされてしまう中で、神様は立ち上がって幸いを回復されると告げています。私たちはいろんな状況が好転してこそ、喜べること安心できる部分もあるかと思いますけども、神様はもう どんどん苦しい状況になる、どんどん追い詰められる状況になっても、死を待ち望むならば、どんな状況にあっても、幸いだと言ってくださり、幸いのうちに守られるのです。また父にとって、あれがある、これがある、あれができた、これができたということ以上に、死を待ち望むものであることが幸いであることを覚えましょう。神様は慰めてくれます。19節20節、ああシオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫び声に応え、主は必ず恵みを与え、それを聞くとき、あなたに応えてくださる。たとえ主があなた方に苦しみのパンと虐げの水を与えても、あなたを数える方はもう隠れることはなく、あなたの目はあなたを数える方を見続けると。神様の憐れみと民の信仰、それが一つになるならば、何も恐れることはありません。21節22節、あなたが右に行くときにも左に行くにも、後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉をあなたの耳は聞く。あなたは銀をかぶせた刻んだ像と金をかぶせた鋳物の像を汚れたものとみなし、不浄のものとしてそれをまき散らし、これに出て行けと言う。主を知った彼らは主の導きを聞き、そして彼らはそれに従うことができます。そしてこれまで散々主を捨てて愛してきた偶像を、これが自分たちのとって災いだったんだと気づいた彼らは、それを粉々にして排除します。信仰が立ち返るならば、もうあとは大丈夫なのです。平和がやってきます。これまで飢饉が及んだ中にあっても、主は雨を降らせて豊かな産物を与えるようにしてくださいます。家畜も平和に草を食べることができます。こうして神様は試練を通し、滅びを通して民の信仰を立て直して、その信仰のもとに祝福を戻される、そして完成していくんです。それ以降はもう終末的な響きがありますけども、25節の、大いなる殺戮の日、櫓の倒れる日、高い山、そびえる丘の上すべてに水の流れる運河ができる。主がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日に、月の光は太陽の光のようになり、太陽の光は7倍になって7日分の光のようになる。こうやって主が力と祝福を持って民を強めます。神様は怒りの裁きとともに救いを完成されます。29節には、豊かな賛美が捧げられ、イスラエルに喜びがあり、主が権威ある言葉を持って語りかける。そして主の敵は30節以降打ち砕かれて行きます。主が彼らを打たれるのです。 こうして、終わりの日の、裁きが予表されています。私たちはまだその状況を見てはいませんけども、終わりについての予言は徐々に明らかにされ、新約につながっていきます。黙示録の終わりの状況がここにも予言されていることを私たちは確かめることができます。終わりの時代が来るときに、確かに不信仰も強くなっていき、生徒たちは、困難を経験します。しかし、主は、主を信じない者を打ち砕かれ、主を信じる者を強めて守ってくださいます。いろんな、神様に祈ってですね、生活や、また、人生のいろんな困難に、主の御心を伺って、備えることはとても大切です。教会も計画を立てていきます。これから新しい、伝道者が、来られるでしょうし、使わしますし、新たに教会が立っていくためにいろんな困難もあると思います。また、世界情勢、この国の情勢も入れ動かされる時でしょう。でもその時に私たちは主に信頼することこそ幸いであることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、壮大な、予言がこの30章に続いていますけれども、あなたは全てをご存知で、確実に約束を果たしていき、必ず完成へと導かれます。そのことを信じ期待して、今も私たちは完成に向けて進んでいけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。